見ると牢の中には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつもわからない。ただおぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。火肌色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の骨片を持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と七部の好奇心とに動かされて、暫時は呼吸をするのさえ忘れていた。旧期の記者の語を借りれば、頭身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の骨片を床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜け始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか当人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の骨片のように勢いよく燃え上がりだしたのである。下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が当人になる気でいたことなぞはとうに忘れているのである。